説教我が主よ我が神よ城本を牧師。
今朝私たちがこの礼拝に来たということはなんと幸いなことでしょう。今日この礼拝の中で弟子のトマスと同じように私たちも我が主我が神キリストに出会うことができるからであります。一週間前にはいなかったトマスという弟子が今日の礼拝にはいた。トマスはそう簡単には信じることをしなかった人物でありまして、疑いと迷いの中にあったのであります。しかしこの礼拝の中でキリストに出会い、ヨハネ福音書全体の結論でありますこのイエスキリストに対する信仰を告白した。素晴らしい。このヨハネ福音書全体の実は結論のところにこのヨハネトマスという弟子が立っているということであります。今朝の聖書から主に、3つぐらいのこの流れっていうんですかポイントを掴んでいきたいと思うのですね。一つはこのトマスというこの疑いまた迷いの中にあった弟子をこのイエス・キリストは神はこの礼拝の中にその交わりの中にこの招いておられるという事実ですね。そういう人たちは来なくていいって言うんじゃないんですね。そういう人たちのそういう人たちをこの礼拝の中に招いている。ですから我々の中にもですね、いろんなトマスがいるわけであります。それでそういうことであります。で、第二点はそのトマスにイエス様はどういうふうにして出会ったのか、どういう形で本当にこの出会いが起こったのか。そして3番目はその流れですけれども、このトマスにキリストは最後にこの語った言葉、そういったものをこう今日のところから受け止めていきたいと思うのですが、聖書に従って見てみたいと思うんですけども、一つはこの礼拝の中にトマスを招いていたという事実であります。私たちも時にこう信じる時もあるわけですよね。あ、本当にイエス様っていうことを信じる。しかしまた同時に次の日には信じないっていうんですか、それほども信頼しなくなるっていうこともある。実はそういうものなんですよ我々は。またトマスもそうであったということで、時に信じたり時に疑ったりする。ですからトマスが他の弟子たちは私たちは主に出会った、主にお会いした、主を見たと言った時に、いや私は信じません、私は信じない、決して信じないと強く言い張っていた。群れを離れていた時には疑い、孤立の中にあった孤立の中に多分トマスは孤独であったと思います。キリストは語っていますね。2、3人私の名によって集まるところに私もいる。一人ではなくて2、3人私の名によって集まるところに私もいる。この礼拝の群れの中に主は共にいて私たちと出会ってくださる存在だと。この礼拝の中に主は現臨してくださるということを聖書は語っているのである。ですから私たちはこの礼拝にこの疑っている方もですね、招いていかなきゃならない。初めからもう信じた人はですねが教会に来てるわけじゃないんですよ。疑ってもう俺は信じないという人をですね教会に連れてくることが伝道です。 そういう人たちをイエス様は招いているということです。この疑っている方々を招いていかなければならない。この礼拝にこの我々一人一人がこの集ってきてですね、そこで礼拝に結びついてキリストに出会っていくということが我々の伝道であり礼拝です。そういうするときに聖霊なるキリストは働いて一人一人の心の中に働きかけてくださるということです。入っていってくださる。どうしてそういうふうになるのか分かりませんけれども、それは聖霊なるキリストが私たちのうちに働いてくださっているんだ。生けるキリストが私たち一人一人の心の中に働いてくださる。みんな我々一人一人は持ってる問題は違うわけです。心の中に持ってる疑いって言ったって一様ではないです。いろんな疑いがあります。いろんな我々は迷いがあります。その一つ一つに実はイエス様が働きかけてくださる。イエス・キリストの方から実は一人一人の心の中に入っていってくださる。キリストはトマスの心の中にストレートにこの入っていかれた。イエス・キリストはトマスの心の中にあった思いのすべてを見通しておられた。ですから25節で自分は決してイエス様の体に触るまでは決して信じないと言ったわけです。私は決して信じない。トマスは自分の納得を曖昧にして信じたくはなかった。あの人が信じるから信じるっていうんじゃない、私が納得しなければ信じないという信念を持っていたということです。みんなが信じるから信じましょうっていうのは信仰じゃない。やっぱり私がどうイエス様に出会うのか、自分が納得しなきゃならないというのがトマスの心にあった思いであります。トマスという人物についてはこのヨハネ福音書の中で今まで2回ほど言及されているんですね。一つはその名前が挙がってるんですね。一つはその11章でのところでラザロが病気になったので来てくださいというふうにイエス様がのところに使いが来て、そしてこのラザロのところに行くというそういう話の中でトマスが登場します。でその時にですね、すでにこういうふうに書いておりますね。イエスが病気のラザロのところに行くと言われた時に弟子たちはこう言った。たった今ユダヤ人たちが石であなたを殺そうとしていたのに、エルサレム、このベタニアっていうのはエルサレムの近くにありました、まあ、約3キロぐらい離れてたところですけども、またエルサレムに、まあ、エルサレムっていうのはもうイエス様を殺そうというような人ばっかりがこの当時ですね、だんだんと多くなってきてた。ユダヤ教の中心的なパリサイ人であるとかですね、律法学者とかたくさんいたわけです。エルサレムの近いところに行ったら危険だよと弟子たちは言った。しかしイエス様は、いや、ラザロのために私はベタニアに行くと言ったんです。その時トマスだけがこう言った。先生と一緒に行って死のうではないかと弟子のトマスが言った。トマスには覚悟があった。疑い深いんだけれども、もしそのことが本当に真実ならば命を懸けて進んでいこうじゃないのかというそういう気概があったと思うんです。そのことを書いてます。これが第一点です。第二番目にはこの14章のところにイエス・キリストがに十字架が迫ってきたときに、イエス様は、まあ、神の国、天国のことを話するんですよ。父の家、私の父の家、神の国には住まいがたくさんある。 私がどこへ行くのかあなた方は知っているはずだ。ところがトマスはピンとこないわけです。何のこと言ってんのかな、納得できない。その時正直にトマスは言った。主よ、どこへ行かれるのですか、私たちには分かりません。どうしてその道を知ることができるでしょうか。ですからトマスは、分からないならばそれを分かったふりしないで、いや私は分からないんです、イエス様あなたはどこに行くんですかと言った。つまり納得できるまでどうしてそうなのですかと正直に問うことのできる、そういう人間だった。真理を追求して、もしそれが本当であるならば命を懸けたってやんなきゃならないんじゃないのか、曖昧であるならばそれは信じることはできない。これがトマスだった。どこまでも真理に対して忠実であろうとしたトマス。これは実はあの伝道者のパウロに似ているのであります。パウロも実はキリスト教会を迫害していた人物です。なぜ迫害してたのか、それはユダヤ今まで教えられてきていた神という概念にですね、このキリスト教徒はとは違う、自分が教えられてきたものではないと、そういうふうにサウルは考えていたからです。ユダヤ教の神が誠の神なんだと考えてた。それをキリストを神とする、イエスを神とするということに対しては承諾できない、絶対できない、そういうものは殺してしまえ、激しい。後にパウロはこのテモテへの手紙の中でこう書いてます。私は私を強くしてくださった私たちの主イエスキリストに感謝しています。この方が私を忠実なものとみなし、この務めに就かせてくださったのです。以前には神を冒涜する者、迫害する者、暴力を振るう者でした。私はそうでした。しかしこれらのことを行ったのは信じていないとき、知らずに行ったことなので憐れみを受けましたと後に書いて、あの時自分は良かれと思ってやっていたことが実はよみがえりのキリストに出会って出会うことによって、それはキリスト者を迫害する、教会を迫害することはキリストを迫害することだ、サウルサウルなぜ私を迫害するのかというよみがえりのキリストに出会って、彼は悔い改めたんですよね。そこによみがえりのキリストとの出会いがパウロはあったんです。だから変わったんです。もし出会いがなければ迫害を続けてましたよ、キリスト者を、教会を。しかし少なくともあの時は神へのそれが忠実なことだと、真理への熱心さということでやっていた。この私を、パウロはこう書いている、この方が私を忠実なものとみなしてくださった、忠実なものとみなしてくださった。ですからあの時は真っ向から冒涜し迫害していたとしても、自己に忠実に物事を考えてゆく、自分の持ってた信念を曲げない、自分を忠実なものとみなしてくださったと書いてる。これユダヤ教に熱心だったっていう、忠実だったと。しかしその忠実だったということを神は喜ばれた。そういうあり方を神は喜ばれるのだということを覚えておかなきゃならない。 明治の時にですね、この上村先生が今まで天理教を信じた人がキリスト教に洗礼を受ける、そういう諮問をした、洗礼諮問をした時のことを書いてあるんです。で、上村先生はこう言ったんですよ。あなたは今まで天理教を信じてた、その時に熱心に太鼓を叩きましたかって聞いたんです。はい、私は天理教を信じた時に熱心に太鼓を叩いていました。よろしい、キリストを信じるもとになったら、今度はその方はキリストのために熱心になるだろう、そういうふうに見なしてくださった。反対している人はみんな悪いわけじゃないんですよ。何でもいい、かんでもいいって言ってる人の方が問題だ。何でもいいですよ、やっぱそうじゃない、自分の信念を持ってる人、そういう人がよみがえりのキリストに出会った時に変えられていくということが大事なんだ。だから私を熱心忠実なものとみなしてくださったんだ、そしてそれに大きな転換を与えてくださったんだと言ってるわけで、神はパウロを向きを変えれば神に真実に役立つ忠実な人間となるということを知っておられた。そして私を召し出してくださったんだと書いて、今まだ自分にだけ忠実な人もいるかもしれません。その熱心さ、忠実さを神に忠実なものとなる時が来る。神はトマスをまだ信じる前ですよ、トマスをそういうものとして見ていたということなんです。神は我々をもそういうふうに見てるわけですよ、今見てるわけですよ。今日我々ここに礼拝に来た我々一人一人を神はそういう目で我々を見てるということですよ。疑い深いトマスと言われますけれども、このトマスの中にあった非常に望みのある性質、真実であるならば命を懸けていかなきゃならないということを覚悟のできた人物、それがトマスだった。そういう望みのある素質を神は見出しておられるということを我々は知らねばならない。第二、このイエス・キリストはトマスの中にあった疑いのすべてを知っている、すべてをに対して丁寧に答えていかれた。ある人はこう書いてましたね、まるでトマスが仲間の弟子たちに語ったその一言一言すべてを聞いておられたかのようであった。つまりそれが27節の言葉です。キリストはトマスに言われた、あなたの指をここに当て私の手を見なさい、またあなたの手を伸ばし私の脇腹に入れなさい。これはまさにトマスがそうしなければ信じないと言ったトマスの言葉なんです。ただ同じ言葉を繰り返したっていうんじゃなくて、そのトマスの一つ一つの疑い、あるいは迷い、そういうものすべてにキリストは丁寧に一つ一つにその言葉をこの答えられた、丁寧に答えられた。実はこれはヨハネ福音書が記されました時代っていうのが、だいたいこのイエス様と弟子たちが出会っているのがだいたい30年、紀元後30年後としますと、ヨハネ福音書が書かれたのはだいたい1世紀の終わり、80年代90年代だということを話してきたと思います。実はこの80年代90年代というのはだんだんキリストの教会もできてきまして、そういう中にいろんな考えの人が出てきた。で、彼らの信じているクリスチャンたちが信じているキリストとはどういうお方なのか、霊的と言いながらただ幽霊のように得体の知れない幻想では信じることはできないんじゃないか、 私たちはキリストを信じている、そのキリストというの方はどういう方なんだ、霊的な方です、霊的、一体それはどういうことなんだ、そういう疑問が一世紀の終わりにあの地方にですね出ていた。そういうことがあったので、まさにこのトマスの疑いと重ね合わせて、この一世紀の当時の教会の周りにあった疑い、それを納得させるためにこのヨハネ福音書が書かれたというふうに言われています。そういう疑問に答えるという意味もあった。つまりトマスはこの方の手に釘跡があるなら、その脇腹に槍の傷があるなら、それはあの十字架につけられたイエス・キリストである。そのことを自分自身の手で確かめてみたかった。そういう疑問、そうしたらイエス・キリストがその手と脇腹に触ってみよと言って、その傷をトマスに差し出したという。その時トマスは分かった、了解できた、これは決して嘘ではなかったんだ。だってイエス様が、蘇られたイエス様が、私のここに触ってみなさいと、私の腹に触ってみなさいと言ったと。聖書は触ったとは書いてないんですよ。だけどそれを差し出したということは、触ってもいいということですよね。もしそんな自信がなければ、そんなことはできないはずですね。キリストは触ってみなさいと言って出したんですよ。ということは、トマスはあの十字架につけられたキリストと、今よみがえられたというこのキリストとは一つの方なんだということが了解できた。今自分の前に立っておられるのは、あの十字架につけられたキリストだ、それに間違いない。あのキリストがよみがえらされて霊的な体でここにいるということをトマスは信じることができた。トマスはイエス・キリストは十字架につけられたお方であるということはもちろん分かってました、ね、弟子なんですから十字架につけられた。そしてもう一歩、信仰の手を伸ばして霊のキリストに触れよと言って、ご自分をキリストは差し出された。肉のキリストのことは分かってたわけですよ。しかしもう一方、あなたの手を伸ばし私に触れなさいとキリストは言われた。それは肉のキリストではなくて霊的なキリストに触れるということです。ヨハネ福音書の第一章にこういう話が書いてありました。それは弟子のナタナエルという人がイエス様の弟子になる時の話なんです。それはこういうことに書いてます。弟子のナタナエルが初めてイエス様に出会った時のことが書いてあるんですけども、ナタナエルはピリポという友達が、自分は今ナザレ人イエスに出会った。これはモーセが記し、そして預言者も記していた、そういう方だと、救い主だということにピリポは言うわけです。私はイエス様に出会ったんだ。その時ナタナエルはこう言ったんです。ナザレのイエス、ナザレから出たイエス、ナザレから何の良いものが出ようか。その貧鄙な、偏僻なあのナザレから何の良いものが出ようか。そう言ってイエス様は全く信じようとしなかった。ところがフィリポがさらに悟った。とにかくじゃあ来て会ってください、会ってみようじゃないか、このナタナエルをイエス様とも連れて行こう、じゃあ行ってみようじゃないかで行くわけです。その時にその近づいて行った時に、ナタナエルがイエスに近づいて行った時に、イエスはナタナエルのことをこう言った。見なさい、まことのイスラエル人だ、この人には 偽りがないとイエス様がナタナエルについて言ったんです。そうしますとナタナエルはどうして私を知っておられるのですかとイエスに尋ねた。するとイエスは答えられた。私はあなたが友人のピリポに話しかけられる前にあのイチジクの木の下にいたことを私は見たと言ったんです。ナタナエルはびっくりしてしまったんですよ。ナタナエルは即座にあなたは神の子です、イスラエルの王ですと答えた。その時イエスは答えて言われた。あなたが私に会う前にイチジクの木の下にいると私が言ったので信じ、千里眼的にね、ナタナエルがお前はあそこにいただろうって言った時にそういうふうに言ったから信じるのか、もっと偉大なことをあなたは見ることになる。はっきり言っておく、天が開け神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなたは見ることになる。イエス・キリストのこの地上での肉の働き、肉のイエス様が持っていたこの地上でのイエス様ですよね、そのイエス様の働きの中に人間を超える神の子としての働きがあったということをは確かです。しかしイエス様は、キリストは言われた。私は神によってよみがえらされてもっと大きな働きをすることになるだろう、あなたはそれを見ることになるだろう。つまりこれがですね、ナタナエルはこのそういう千里眼的なイエス様のね、そういうところにもびっくりしてしまった。しかしイエス様は言われた。私は地上でなすことだけじゃなくてよみがえって私の上に天使が上り下りする、そういう働きをあなたは見ることになる。これは霊的なキリストの働きです。そのことを見ることになるんだと言われたんです。キリストは地上において私たち人間と同じ姿をとっておられたが、とっておられ、神の子としての性質を持っておられたんですよ。しかしそれだけではない。キリストは肉の姿からよみがえられて霊の姿となって、神の性質がより明確に、より確かになっていくということを語られた。これをつかまなきゃならないということですよ。私はあなた方を捨てて孤児とはしない、あなた方のところに帰ってくる。どういう仕方で帰ってくるんだ。霊的なキリストとして帰ってくるんじゃないですか。これ地上の姿じゃないですよ。もうあなた方のところに帰ってくる。私はすでに世に勝っている。どうやって勝利してるんですか。地上の戦いだけで、キリストはよみがえられた主としてこの歴史の支配者となっていく、そういう勝利者、そういうお姿、まさによみがえられたキリスト、このよみがえられたキリストがトマスに手を伸ばして私の脇腹に触れてみようと言われた。その時トマスはこの自分の手でキリストの御傷に触ってみなければ信じないと言っていた、そういう段階からキリストの肉の傷の奥にある事実、これに触れよと言ったんですよ。キリストはただ肉に十字架のところに触れと言ったんじゃないんですよ。トマスはそれで満足したかもしれない。しかしそうじゃないんですよ。ただ十字架の傷跡、肉体の傷跡の奥にある事実、それは私たちを本当に神に結び合わすために自らを贖いの代価として自らの血と肉、キリストの尊い命を神に捧げて私たちを本当に神と和解させ、私たちを神の子とする、その目に見える印が十字架の傷、脇腹の傷だったんじゃないですか。これに触れなければ これに触れよと言ったんですよ、キリストは。ただ触ってみただけでわからないじゃないですか。あ、十字架のキリストだ。そうじゃない。イエス様はなぜ十字架につけられたのか、血を流されたのか、その出来事、その十字架の出来事の奥にある事実に触れよと言ったんですよ、イエス様は。それが手を伸ばしてという意味ですよ。手を伸ばして私の脇腹に触れなさいと言った。トマスは触れたのですね。何に触れた？トマスはキリストの傷の奥にある神の愛に触れたのですよ。神の愛に触れたんです、トマスは。だからトマスはここで分かった。信仰の手でよみがえりのキリストに触れたのです。トマスは地上で経験したキリストの愛よりももっと深く、もっと大きく、もっと強いよみがえられたキリストの愛に触れたのです。キリストにおいて示された神の愛に触れたのです。ペテロの第一の手紙にこういう言葉があります。あなた方はキリストを見たことがないのに、肉のキリストを見たことがない、あるいは終末の時に来られるキリストにまだ会っていない。しかしキリストを見たことがないのに、愛し、今見なくても信じており、言葉では言い尽くせない喜びに満ち溢れています。それはあなた方の信仰の実りとして魂の救いを受けているからです。我々も同じじゃないでしょうか。我々も肉のキリストに触ったことはないですよ。あのよみがえりのキリストの、そののキリストの触ってみよう、その奥にある神の愛に触れたんじゃないですか。そしてその結果、我々の罪が許され、そして神との交わりの、神の子として生きることができる、その信仰の喜びに満たされているんだ。だから今見なくとも信じており、言葉では言い尽くせない素晴らしい喜びに満ち溢れている。ここにはつまり愛、神の愛は時間とか空間を超えている存在だということを語っていますよ。あの2000年前のあのところにいなければわからないんじゃないんですよ。イエス様の弟子だったらイエス様の愛に触れたかったじゃないんですよ。信仰の手で触れなければ神の愛を受け取ることはできないからです。信仰の手でトマスは触れたんだ、神の愛に触れたんだ。2、3人私の名によって集まっているところには私もいるとキリストが言われた。ただそこにキリストはいるって言うんじゃないですよ。よみがえられた、そしてそれは十字架のキリスト、私たちのために血を流してくださった、命を投げ出してくださったキリストが、私もあなた方2、3人あいつのところに、そういう私がここにいるんだという時にキリストの愛に満たされた礼拝となっていくということじゃないですか。私たちが集まっているこの礼拝、目に見える形で誰もいない、しかし時や場所を超えていつでもどこでも誰にでもキリストの存在とその愛を表すことのできるお方、それが霊なるキリストとして私たちのうちに表してくださっていらっしゃる、変わることのない、私は世の終わりまであなた方と共にいると言われたキリストの原理であります。それを確かめていくのが聖餐式でしょう。先週も言ったように、あの聖餐式のパンとブドウ酒はキリストの十字架を表しています。キリストの愛を表しています。キリストの命を表しています。あ、本当にそうだったんだということを我々は聖餐を受けることに、旅ごとにそれを受け止めていくんだということ。 肉のイエス・キリストに触れた初代の教会の人々よりも、その後のよみがえのキリストに出会うことの大きな恵みと喜びがここに記されている。トマスはこの時よみがえのキリストに出会い、我が主よ我が神よと言ったと書いてます。イエス様に神よという言葉を使ってるんですよ。我が主よという言葉を使ってるんですよ。永遠の神が今地上に人となって私のようなものにも出会ってくださり、その永遠の愛、神の愛を示してくださる。そう言って絶対者を礼拝するようにイエス・キリストの前にトマスはひざまずいた。これが礼拝だった。先ほど詩編27編を読みました。そこにこう書いてありました。9節、あなたは私の助け、私の救いの神よ。私を離れないでください。見捨てないでください。父母が私を見捨てようとも、主は必ず私を引き寄せてくださいます。13節には、私は信じます、命ある者のうちで主の恵みを見ることを。私を離れないでください。キリストはトマスを離れなかった。あの疑い深いトマスを離れなかった。ヨハネ福音書が書かれた時に、この主あるいは神という言葉はどういうふうに使われたか。それはローマの皇帝を指す時に、例えば81年から96年のあたりのドミティアヌスで、ローマの皇帝がそういうふうに自分のことを呼んでくれるということを喜んでいた、呼ばせた。この主という言葉には支配者とか主人という意味を持っていたからです。ローマの皇帝といえばですね、時の権力者ですよ。当時のローマの帝国、絶対に滅びることのないと信じられていた、その頂点にあるのがローマ皇帝でしょ。だからみんな主よ我が神よと言ってた。しかしヨハネ福音書はイエス・キリストこそ、あのローマの皇帝ではない、イエス・キリストこそ私の誠の救い主なんだ。父母が私を見捨てることがあっても、この世の人間が私を見捨てることがあっても、このイエス・キリストは私を捨てなかった。一体どうでしょうか。この世の異星者たち、どんなに何度も何度も人々を裏切ってきた、そういう歴史じゃないですか。どんなに人々を痛めつけてきたか。しかしこのイエス・キリストは私を捨てなかった。私のところに来てくださった。旧約聖書の伝統では、どんなに権力を持っていた王様であっても、その人間を神と呼ぶことはなかったのです。例えば預言者たち、例えばイザヤはこう書いています。この国は軍馬に満たされ、戦車には限りがない。イスラエルの国っていうのもですね、小さな国でありますから、絶えず強い国にこう助けを求めていたわけですよね。エジプトだ、アスリアだ、バビロンだ、ペルシャだ。しかし聖書の伝統ではですね、どんなに強い国であってもそれは神ではないんだということを言ってたんです。イザヤ書の2章にこう書いてある。人間に頼るのをやめよ、花で息をしているだけのものにどこに彼の値打ちがあるのか。人間はどんなにローマの王様権力者であったとしても、ついに花から息が出ていく、死を迎える時があるということでしょ。あの詩編にもこういう言葉がありますね。詩編146編、君子王様により頼んではならない。人間には救う力がない。霊が人間を去れば、人間は 自分の属する土に帰り、その日彼の思いも滅びる。
人間はついに死を迎えていく存在なんだ、それは神ではないんだということを旧約聖書の伝統の中で繰り返し繰り返し教えてきたんですよ。そういうものは王様であるかもしれないけれども神ではないと言うんです。しかしここで我が主よ我が神よとトマスは使ってるんですよ、言ったんですよ。ここで出会っているのはよみがえられた霊なるキリスト、この神に出会った、この神に私たちもこの地上の礼拝において、この霊なるキリストだけが神なんだということを教会は告白してきた。イエス・キリストを誠の神、誠の人として告白してきた。この神に私たちもこの地上の礼拝において一人一人その神主の恵みを見ることができる。この礼拝において私たちは毎週この神の恵みに出会うことができるという確信です。最後に一つだけ付け加えたいんですが、最後にキリストはトマスにこう言った、私を見たので信じたのか、見ないで信じる者は幸いであるという言葉です。見ないのに信じる人は幸いである。この言葉はしばしばトマスを非難したかのように受けと解釈されることがあるんでありますけれども、そうではありません。トマスよ、イエス・キリストは最後にトマスのこれからの生き方を示したのです。トマスよ、あなたがこれから歩んでいくあなたの人生、まだ先も何も見えないじゃないか。何も見えていない。これからは見て歩むのではなくて、現実にはまだ何も見えていなくても一歩一歩我が主我が神キリストを信じて、我が主我が神キリストと共に見るのではなくて信じて歩んでいくんだよとキリストは教えたのです。希望の主キリストと共に歩む人生、我々みんなそうじゃないですか。今日から明日からの歩み人生、何も先見えないじゃないですか。見て歩むんじゃないと、このキリストを信じてこのキリストと共に歩むんだ、それが神によって祝福された人生なんだということを最後にキリストはトマスを励ます意味で言ったんです。信じる人は幸いであるっていうのはそういう意味です。トマスはインドに行ったと言われています。インドにはトマスという名前のついた教会があると言われています。インドはトマスにとって全くの未知の世界でした。行きたくないところでした。しかし全く知らない、行ったこともなければ何の情報もない、知らない世界だったんですよ、インドなんていう世界は。トマスにとってしかし何も見えてなかったんですよ。しかしキリストを信じてキリストと共に歩んでいく、この希望の主と共に歩んでいきなさいとキリストは教えられた。トマスにあるのは我が主我が神キリストを信じる信仰だけでした。これからは見なくても信じる世界に生きよう、キリストはトマスにそう言ったのです。それがトマスに与えられた祝福でした。私たちすべてにとって明日はまだ見えていない世界です。永遠の希望の主キリストと共に今日も明日も歩んでいこう。今日のこの礼拝のただ中にこの主キリストが私たちと共にいてくださるからであります。お祈りします。父なる神様、新しい習慣が与えられました。私どもはそれぞれ取り組むべき課題、担っていくべき十字架、果たさなきゃならないさまざまな任務、どうか今週もまた一週間十字架につきよみがえられた主とともに今週もまたこの技をし続けることができますように。
一人一人のうちにあなたが望んでください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アメン。